皆さんおはようございます。暑い日が続いておりますけれども、いかがお過ごしでしょうか。社会と世界が混乱し激動の時代を生かされているお互いとして、今朝生きる誠の神様に礼拝を捧げ、変わることのない神様の御言葉に耳をご一緒に傾けたいと思います。皆さんの日々のご健康が支えられ、また歩みが導かれますように。そして弱さや試練の中、健康の弱気を覚えている方々の上には主の平安とまた守りをお祈りしたいと思います。一言お祈りを持って始めたいと思いますので、心合わせていただければ幸いです。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美し褒めたたえます。あなたは愛する御子を愛するイエス・キリストをこの世にお使わしくださり、罪と滅びとの中にあった私たちを救い出し、神の子供としてくださったその大いなる御業と恵みを覚えて心から感謝いたします。あなたがどれだけ私たちを愛し、また日々恵みのうちに生かし歩ませてくださっているのか、私たちはそのことを忘れやすいものでありますが、なおあなたの御言葉を通してそのことを教えられ、主に感謝とまた祈りを捧げるものとして私たちを整えてください。イエス・キリストの十字架の救いを贖いをまだご存知でない方々も多くいらっしゃいます。私たちは家族のために、地域のために、そして次世代のために祈る教会とされております。祈るべき課題はたくさんありますけれども、その一つ一つに光を当て、また私たちの思いや考えをはるかに超えたところで、主がその祈りに最善をもって応えてくださることを信じてありがとうございます。祈られましたように、戦争戦火の中にある人たちのために、あるいはさまざまな災害を受けた国々や、また実際受けている地域もあります。どうぞそれらの方々の上には神様の憐れみとまた平安をお与えください。この国も神様、為政者たちのために、さらに私たちに祈る祈りを与えてくださるとともに、今一度私たちは変わることのない御言葉に耳を傾けようとしております。どうぞ主がお語りくださり、その御言葉によって新しい習慣を、そして続けての信仰生活を歩んでいくことができるように、主が知恵を与えてください。この礼拝に先立って教会学校も行われました。小さな子どもたちがこの教会に与えられていること、またお年を重ねておられる方々も主の守りのうちに日々生かされていることを覚えてありがとうございます。さらに教会全体として、子どもたちのために、お年を重ねておられる方々のために、また日々さまざまな戦いの中に置かれている方々のために祈る祈りを私たちにお与えください。今日久しぶりに来られた方々、初めて来られた方々もいらっしゃいますが、神様がそれぞれの方々の上に豊かな祝福と恵みを与え、毎週来られている方々の上にも神様が御言葉を持って力を与えてください。私たちはこうして時間もまた場所も性別してこのところにやってまいりました。どうぞ神様がこの礼拝をお受けくださり、この新しい習慣を御言葉と御霊によって導いてくださいますように、すべてを感謝し、皆さんの心の内にある祈りに合わせて尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週から第二コリントの十章に入り、先週6節までをご一緒に学びました。先週も少し触れたことですが、この十章の1節から11節において、パウロは自分の立場や働きを批判する人たちに対する答えを、回答を、述べているということをご一緒に確認しました。その続きが今朝の内容であります。今朝の箇所のテーマの一つは、権威ということです。 しばしばこの権威と権力ということについて皆さんもお聞きしたことがあるかと思います。権威と権力の違いについて語られることもあるわけですが、権威とは何か、権力とは何かということも少し考えたいと思います。最近のニュースでもお分かりのように、特に権力と言いますと国家権力、政治権力などを思い浮かべます。しかも権力というものは支配や言論統制、人権抑圧につながっていきますし、すでに密接な関係があると言えるかもしれません。あまり良いイメージが湧かないわけです。パウロがここで語っているのは権力ではなく、権威であるということを抑えながら、このことを中心にご一緒に読んでいきたいと思います。10章の7節をご覧いただきたいと思います。こうあります。あなた方は上辺のことだけを見ています。もし自分はキリストに属するものだと確信している人がいるなら、その人は自分がキリストに属しているように、私たちもキリストに属しているということをもう一度よく考えなさいとパウロはここで書きました。特にパウロと彼の働きに対する反対する人たちは、パウロのことを一貫性がないと非難していました。7節の最初に、あなた方は上辺のことだけを見ていますとあります。パウロを非難する人たちは、彼の表面といいますか上辺だけを見て判断していました。これは、先週も少し触れましたけれども、偽使徒たちや彼らの影響を受けていたコリントの教会のクリスチャンたちを指しています。彼らはパウロの弱しい、この後も書いてありますけれども、話し方などを批判しているのを意識してこのように書いているわけです。パウロはコリントの教会のクリスチャンたちが偽使徒に惑わされていることを、パウロが使徒であることを疑うのは、あなた方は上辺だけを見ているからだと記しました。コリントの教会のクリスチャンたちがこの偽使徒たちに惑わされていた、パウロが使徒であることを疑うのは、あなた方は上辺だけを見ているからだとここで記しているわけです。そして7節の最後にありますように、私たちもキリストに属しているということをもう一度よく考えなさいとはっきり命令を伝えています。パウロを非難し攻撃する人たちが、おそらく何人もいたことだろうと思います。それがわかるのが、先週も開きましたが第2コリントの11章の13節であります。そこにはこういう者たちは偽使徒、人を欺く働き人であり、キリストの使徒に変装しているとあります。また同じこの第2コリントの11章の22節と23節を少しお読みしたいと思います。すぐ後の369ページですが、11章の22節23節です。彼らはヘブル人ですか、私もそうです。彼らはイスラエル人ですか、私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか、私もそうです。彼らはキリストのしもべですか、私は表記したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。ロークしたことはずっと多く、牢に入れられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありましたと、ずっと続いていくわけです。彼らというのは、先週もお話ししましたように、パウロが使徒としての権威を持って主にお仕えしているということを認めようとしない人たち、立法を重んじるユダヤの背景に持った人たちであって、立法ですね、特に割礼などを守るように教えたユダヤ主義者たちでありました。またそれに惑わされている人たちも含まれています。パウロを非難する人たちは自分たちのことをキリストに属するものであると確信していました。パウロたちのことをキリストに属していないと考えていたわけです。ここでのキリストに属するものとは、単にキリストにつながっているキリスト者、クリスチャンのことではなくて、 キリストから働きを委ねられたもののことを指しているわけです。偽人たちは自分たちがキリストから働きを委ねられたものであると信じきっていました。そうであるならば、その人たちは同じようにパウロたちもキリストから働きを委ねられていることを信じてもらう必要がありましたので、ここで私たちもキリストに属していることをもう一度よく考えなさいとはっきりと述べています。パウロはイエス様とイエス様を使わせてくださった父なる神様によって使徒とされたことを、先週ガラテヤ書の一章一節でご一緒に確認しましたが、人間的な手法や方法によって彼が使徒とされたのではなく、あくまでもイエス様、そして神様によって召され立てられた使徒であるのがパウロでありました。ガリラヤの十二弟子たちはこの十二使徒とも呼ばれますけれども、パウロを非難する人たちは実際にパウロがガリラヤ出身のその十二弟子、十二使徒ではないので、パウロがキリストに属していないと考えていたわけです。確かにパウロは十二使徒たちと同じようにイエス様と共に歩み、親しく寝食を共にしたわけではありませんでした。しかしパウロは蘇られた主イエス様にお会いし、主から直接の啓示を受けて使徒とされました。そして彼が述べ伝えた福音も、その福音そのものも人間によるものではなく、イエス・キリストの啓示によって受けたことをはっきりと書いています。先週ガラテヤ書の一章一節を開きましたが、その後のところをご一緒に見ていきたいと思います。同じガラテヤ書ですね、今第二コリントを開いていますが、すぐ後のガラテヤ書一章の11節以降を見ていきます。時間の関係と、また 1章の11節から17節は長いですので、ガラテヤ書1章の11節と12節だけをお読みしたいと思います。374ページの下の段です。ガラテヤ書1章の11節12節です。兄弟たち、私はあなた方に明らかにしておきたいのです。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間から受けたのではなく、また教えられたのでもありません。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのですと書いています。パウロが使徒とされたのはイエス様、イエス・キリストと、キリストを死者の中から蘇らせた父なる神様によってそう使徒とされたわけです。それだけではありません。今お読みしましたガラテヤ書1章の11節12節を読みますと、その福音、パウロが述べ伝えた福音は人間によるものではないということ、また教えられたものでもないということ、ただただイエス・キリストの啓示によって受けたということをも、ここでパウロは述べているわけです。もう一度第2コリント10章に戻っていただきたいと思いますが、8節を見ますと、権威について書かれています。8節をご覧ください。あなた方を倒すためにではなく、立てるために主が私たちに与えてくださった権威について、私が多少誇りすぎることがあっても恥とはならないでしょう。パウロは自分に反対する人たち、非難する人たちに対して知恵を持って語っています。まずパウロの目的は、そのような人たちを倒すためではなく、立てるため、立て上げるためでありました。パウロは自分が神様によって使徒とされたこと、その使徒職といいますか使徒性を誇りました。パウロは自分について誇ることをしなかった人であります。主ご自身を誇る人でありましたし、第一コリントの一章31節ですね、一章の最後を読みますと、第一コリント一章の最後31節を読みますと、主ご自身を誇ると書いてあります。しかしパウロは自分がこのキリストの使徒であることを立証するため、証明するために、イエス・キリストが自分に与えてくださった、授けてくださった権威について記しています。誇るべきものは 主ご自身のみでありましたが、神様がパウロたちに与えてくださった人としての権威を誇ることは決して間違いではなく、恥ともならず、むしろ、根幹に触れることでしたので、それは必要なことでした。権威とは神様ご自身が持っておられるものであり、また委ねられたパウロたちが持っているものでありました。力や特権、権限なども意味するようです。しかもパウロに与えられた権威は、このキリストの教会を立て上げるためのものであって、倒したり振りかざす権力とは違いました。現代の私たちに当てはめるならばいかがでしょうか。イエス様からキリストからこの職務を委ねられている働き人たちに言えることであろうかと思います。現代の働き人には、当時の人たちが持っていた権威はありませんが、委ねられたこの使命とやはり働きがあります。それは教会、キリストの体なる教会を立て上げるためであり、またその徳を高めるためであります。しかし偽人たちはキリストの権威を借りて、ある意味この教会を破壊していました。偽人たちはパウロがイエス・キリストの使徒であることをこの否定することによって、さらにはこのパウロが述べ伝えたのとは異なった別のイエス様を述べ伝え、教会を破壊していたわけですね。この後の11章の4節などを見てみますとよくわかります。主によって与えられた働きというものは、教会を立て上げるためであり、その徳を高めるためであり、教会の霊的な成長成熟のためでありました。この後の第2コリントの13章10節でもパウロは繰り返し権威について述べていますので、ご一緒に開きたいと思います。第2コリントの13章の10節です。この第2コリントの最後の章になりますが、373ページの上の段をご覧ください。13章の10節です。こうあります。そういうわけで、離れていてこれらのことを書いているのは、私が行った時に主が私に授けてくださった権威を用いて厳しい処置を取らなくても済むようになるためです。この権威が私に与えられたのは、ここですね、立てるためであって倒すためではありませんとあります。前後関係については省略しますけれども、パウロはここでも改めて自分に与えられた権威についてここで語っています。次の9節とまた10章に戻っていただきたいと思いますが、10章の9節と10節をご覧ください。こうあります。私は手紙であなた方を脅しているかのように思われたくありません。10節です。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会ってみると弱々しく、話は大したことはないという人たちがいるからですとあります。偽人たちというのは、このパウロが手紙でコリントの教会のクリスチャンたちを脅していると抽象していたようであります。パウロは自分の使徒職、使徒性をはっきりと主張していますが、それは決して彼に反対する人たちを、また教会を脅すためではありませんでした。パウロが書く手紙というものと実際の彼の行動や態度に大きな開きがあると非難する人たちがいたわけです。しかしそれは決して正しいものではありませんでした。偽人たちはパウロのことを、この10節の鍵括弧にあることを言っていました。10節を注意して読みますと、鍵括弧になっていることがわかります。パウロの手紙は重みがあって力強いことは認めていました。しかし話は大したことがないと言っております。これはこのギリシア人たちが重んじていました、いわゆるこの雄弁術の観点からの批判であると言われます。新改訳聖書の第3版一つ前の聖書を読みますと、その話しぶりは なっていないと訳していますが、パウロはそのような雄弁術を用いずに、素朴にしかも純粋にキリストの福音を述べ伝えました。そのような雄弁術を重んじていた偽人たちにとって、そのようなパウロの話し方は、なっていない、話は大したことがないと、感じたことだろうと思います。つまりパウロのそのような長所をある意味この引き合いに出してはいますけれども、実は彼らはパウロを貶めていたわけです。振り返ってみたいと思いますけれども、コリント人への手紙の第1の2章を読みますと、パウロ自身の告白からも分かります。ご一緒にもう一度開きたいと思います。第1コリントはすでに礼拝で学んだところでありますが、第1コリントの2章の1節から5節をご覧ください。新約聖書の328ページの上の段になります。もうだいぶ前ですね、この第1コリントの2章を開いたのは礼拝でいつだったでしょうか。第1コリントの2章を1節から5節まで、お読みしたいと思います。こうあります。兄弟たち、私があなた方のところに行った時は、私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたからです。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。それはあなた方の信仰が人間の知恵によらず神の力によるものとなるためだったのです、とあります。パウロは優れた言葉や知恵を用いて神様の奥義である福音を述べ伝えることはしませんでした。パウロはコリントの教会のクリスチャンたちに会った時には弱く恐れおののいていたと、正直にですね、自分のこの心の状態を告白しています。しかもパウロたちの宣教は御霊と御力の現れによるものであったとここに書かれています。その目的は何だったでしょうか。2章の5節にありますように、あなた方の信仰が人間の知恵によらず神の力によるものとなるためだったとここに書かれています。救い出された人たちの信仰が人間の知恵に支えられず神様の力に支えられるためだったわけです。それに対してパウロが手紙でかなりはっきりしたことを書いていたのは、その時にそのように書く必要があったからでした。パウロを悪く言う人たちに対してパウロは配慮をしましたが、それと同時にはっきりと言うべきことは言ったわけですね。もう一度第2コリントの10章に戻っていただきたいと思います。第2コリントの10章です。そして11節をご覧いただきたいと思います。こうあります。そのような人は承知していなさい。私たちは離れて書く手紙の言葉通りのものとしてそちらに行っても振る舞います。わかります。パウロは今度行った時にはそのように反対する人たちに対してそれ相当の行動を取り振る舞うとここではっきりと述べました。どのような行動を取るのかといえば、すでにこの6節に書かれていましたように、もう一度10章の6節をご覧いただけますでしょうか。こうあります。またあなた方の従順が完全になったとき、あらゆる不従順を罰する用意ができています、とあります。教会の中に忍び込み入り込んで教会を扇動し駆け乱していった人たちは、またそれに従う人たちのあらゆる不従順を罰する用意ができていると記したのです。それだけですね、それだけ彼に対するパウロの決意というもの、決意のほどをここに伺うことができるわけです。おそらくパウロは今度自分が行くことになれば、3回目になる、 ことになります。面と向かって厳しい態度を取ることも厭わなかったのがパウロでありました。それだけパウロは次のコリントへの訪問に対して並ならぬこの決意を抱いていました。たとえこれまでの訪問の時のようにコリントの教会の人たちがパウロに対して良くない態度を取ったとしても、パウロはふさわしく振る舞うという決意がここから伝わってきます。パウロの人としての権威を認めない人たちを断固として処罰するとパウロは宣言しました。これはある意味この厳粛なことであって、人であるパウロだからこそ、人として召されたパウロだからこそこのように宣言することができました。当時の人たちが持っていたと同じ権威を現代において牧師や教会の働き人は持っていません。今申し上げた通りです。もちろん権力もないわけですね。あるのは神様の御言葉の権威であって、イエス様ご自身の権威であります。イエス様は群衆に対して、また弟子たちに対して、その神様の権威を持って語られたということが福音書に書かれていますが、御言葉の権威の前にひれ伏す私たちでありたいと思いますし、神様の権威、イエス・キリストの権威が表されることを願うお互いであります。神様の言葉がどれだけ素晴らしいのか、イエス様がどれだけ偉大なお方であるのか、また私たち人類のために神様がどのようなことを、どのような素晴らしい御業をしてくださったのか、今もしてくださっておられるのか、これからの将来において何をなさろうとしておられるのかということを御言葉を通して、私たちは全てを知り尽くすことはできませんけれども、教えていただくことができますので、私たちは厳粛にそのことを受け止め、また働き人はそれを厳粛にお伝えするわけです。パウロは周りからいろいろな評価を受けました。いろいろな評価を受けたわけですけれども、どのような評価をされようとも、神様によって与えられた人としての権威に生きた人でありました。その使命に生きたのがパウロであります。パウロを非難する人たちはいろいろなことを言いましたが、それにひるむことなく、ただただ自分に与えられた使命を全うしました。ある時はこの愛と配慮を持ってクリスチャンたちを励ましました。ある時は今日の箇所にも出てきましたように、偽人たちや彼らの影響を受けてしまったクリスチャンに対しても、はっきりとした、断固とした態度やこの宣言発言を垣間見ることができるわけです。私たちもさまざまな批判といいますか、誤解を恐れずに主の言葉に励まされながら、さらにこの素晴らしい福音に私たち自身がまず生かされ続けていきたいと思います。歩んでいきたいと願っています。マスコミでは今ある宗教団体と、その関連団体が大きな話題となっていますが、私たち聖書信仰に立つ教会は、一般の人たちにですね、それらの団体と、教会が一緒であると、誤解されないように引き続き、祈っていきたいと思いますし、またその違いを、この簡単にあったとしても、自分の言葉で説明することができるならば、良いかなと思いますね。もちろんテレビでその違いというものを、解説説明している人たちはいるかと思いますが、また私たちの言葉を持って説明することができればと思います。皆さんの中にもご家族ご親族の中で同じなのか違うのか、そういった、素朴な疑問をですね、投げかけられた方もいらっしゃるかもしれません。私たちがその違いというものをはっきりと示していく必要があると思いますし、またその中にある方々の救いのためにも、私たちは引き続き祈っていくお互いでありたいと願っています。最後に皆さんとご一緒に御言葉をお読みして終わりたいと思います。10章の8節ですね、今週の御言葉にもなっていますが、 最後に10章8節を意味してお祈りしたいと思います。第2コリント10章8節です。では一緒にご一緒にお読みします。3、はい、あなた方を倒すためではなく立てるために主が私たちに与えてくださった権威について私が多少誇りすぎることがあっても恥とはならないでしょう。お祈りいたします。愛する天の父の神様、引き続き第2コリントを学んでおります。パウロに与えられた権威は神様からのものでありました。何よりも彼が使徒として召されたのもイエス様、そしてイエス様を使わせてくださった神様によるものであって、福音そのものもイエス様から委ねられたものでありました。イエナに生きる私たちも神様、イエス様を信じて神の子供とされ、今毎日の生活を送っています。さまざまな戦いの中に私たちは置かれますけれども、主がいつも共に伴ってくださること、また聖書の御言葉を持って私たちを励まし慰め、時には私たちの歩みを探り取り扱ってくださること、軌道修正してくださることを心から感謝いたします。私たちは本当に神様がどれほど私たちを愛してくださっておられるのか、そのためにどのような素晴らしい御業を成してくださったのか、御言葉を通してさらに深く知り、神様に感謝とまたご栄光をお返しすることができるように導いてください。さまざまなことがニュースで取り上げられますけれども、さらに私たちに神様、聖書の素晴らしさを私たち自身が知らされ、またその御言葉に生かされて歩んでいくお互いとしてください。家族や親族の中に神様、このようなニュースとなっている団体に関わっている人たちもいらっしゃるでしょうか。どうぞ主が彼らも憐れんでくださって、聖書の正しい真理を知ることができるように神様憐れんでください。また私たちを用いてくださって、この社会、この世界において神様、一人でも多くの人たちが生きる誠の神、そして聖書の正しい真理に立ち返ることができるように、さらに取りなす祈りと、また実際に関わりを通して神様の素晴らしい愛と福音とを伝えることができるよう導いてくださいますように、よろしくお願いいたします。新しい週間が始まりました。毎日暑い中にありますけれども、一人一人の健康と信仰を主が支え励ましてください。祈るべき課題はたくさんあります。長く祈っている祈りの課題もありますから、主がその時その、主ご自身の方法で主が答えてください。すべてのことを感謝し、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。